こんばんは。恋に勝てる世界戦、2025年6月1日の夜の収録です。今回はいつもと収録の環境を変えて今録音しています。スマホと結構安めなマイク、基本的に高いマイクってのは持ってないんだけど、全部1枚未満、8000円とかそのぐらいのものが多く、ご提供いただいたものとかもあったりはするんだけど、今回は多分相場的に5、6000円ぐらいだと思います。結構マイクとしては安めで、多分ねこの金額よりも下がっちゃうと結構微妙なものが増えるんじゃないかなっていう漠然としたイメージを個人的には持っているんだけど、これわかんないです。具体的に昔、本当に昔2000円ぐらいのマイク買ってとんでもないものに当たってしまって、いやこれは安いのマイクはやっぱダメだなと思った記憶があります。もうバリバリだったっていう、そもそも本当にダメなものを買っちゃったんだろうけど。そうっていう中、これはね、そんなにめちゃくちゃ悪いとかないんじゃないかなと思います。ごくごく普通に、悪くない感じに聞こえるんじゃないかと思います。はい。で、これが、なんて言ったっけな。ちょっとね、思いつきで今やってる感じなんだけど、要は、趣旨としては別に高くないマイクでもいいんじゃないって、気軽にポッドキャスト始めたらどうですかとか、なんかそこに悩んで、始められずにいるよりも、これから始めようかなと思ってる人とか、でね、あと今スマホで録音してるとかっていう人向けのなんかの参考になればっていう話になります。はい。多分ね、製品がマオノっていうメーカーかな。マオノの多分 DGM なんとか20っていうマイクなんだけど、ちょっと待ってください。今一応 PC 側でチェックしてみよう。 PC 側でチェックしてみようじゃない、あ、ダメだ、そっか、 PC に今接続してないわけか。今 iPhone16 Pro、iPhone 16 Pro に直接 USB Type-C で接続してマイクを使ってる感じになります。この観点からも、さっき触れたみたいな、これから始めようっていう人が、基本的にはスマホで撮ろうかなと思ったりとか、現在スマホで収録してるって人には、もうこのマイクだけ普通に接続すれば使えるって感じになるので、もちろんなんか相性というかなんだろうね。当然 Type-C に対応してない昔の iPhone ライトニングだとダメだったりとか、変換させればできるかもしれないけど、そうっていうところで、値段も安くて手を出しやすいんじゃないかなっていうところで、はい、なんかの参考になればっていう感じで収録をしています。この話す内容は別として、何でもよかったんだけど、今回この音質っていうところを参考にしてもらえればっていうところが趣旨なので、話少しそれながらになるかもしれないけど、音がどう聞こえるかっていうのを参考にしてもらえて、次聞いてもらえたら。はい。で、普段ここ最近使っているもの、この声に偏る世界線側で言うと、最後何を使ってたっけな。多分それもどっちにしても高いものって使ってないので、ファイファインの K688 っていうマイクじゃないかと思います。これは YouTube のガジェットの YouTube チャンネルの方でご提供いただいたものっていうところで、ポッドキャスト側でも紹介はしてたりするんだけど、それを基本的に使っていて、対して今使ってるやつは、その K688 って方は相場で8000円ぐらい、セールだったら7000円台に行くかもしれない。で、今使ってるものは多分ね6000円、多分セールだったら5000円ぐらいに入るんじゃないかな。ちょっと調べてみよう。魔王の DGM20 みたいな感じだった気がするんだよな。あ、出てきました。 DGM20 で間違いないと思います。はい。で、ものとしてはコンデンサーマイクっていう表記になります。さっき触れた Wi-Fi の K688 とか、聞くまとめの方で時々触れているメインポッドキャストの聞くまとめっていうのをやっているんだけど、そちらも使っている。もう一個 Wi-Fi の AM8 っていう、その2種類使っているんだけど、割と最近頻繁に。その2つともダイナミックマイクになります。でも初心者向けっていうところで、俺も特に知識はないけど、一応簡単に説明をしておくと、今回のコンデンサーマイクっていうのは、環境音とかも拾ってしまいやすいマイクになります。で、ダイナミックマイクっていうのは、基本的に単一指向性とかで、例えば正面の音のみにフォーカスするから環境音が入りづらいみたいな特性があります。あとは聞こえ方、これもね、断言者っていいようなものかって、知識的にあんまないからなんだけど、傾向としてはダイナミックマイク、今使っているものじゃない方のダイナミックマイクっていう方が、どちらかというとラジオっぽいというか、ガラガラしたような感じの聞こえ方。っていうと聞こえ方悪く感じてしまうかもしれないけど、これはね、あくまで俺の声質的に声が低いから、よりガラガラが強調されてしまってそうなってしまう。逆に女性とかで声が高くて、なんだろうな、この声の厚みというか、なんて言うんだろうね、もっと重厚感というか、はっきり聞かせたい、 声が通る、声が通るって言い方するとあれかな。例えばこれも最近メインのポッドキャストの方でよくこういう言い方で触れてたんだけど、ポッドキャスト聞く人ってさ、視聴環境なんていろいろじゃん。まあイヤホンで聞く人が多いとは思うけど、でも例えばアレクサとかでさ、スピーカーで聞くとか、車の中で普通にスピーカーで聞くとかっていう人もいると思います。そういう時に、あまりにもクリアすぎる。しっとり感のあるような音、例えば ASMR で使われるようなマイクとかだと、他の音に埋もれてしまって、他の環境音、車の走行音でもさ、何でもに埋もれてしまって聞き取りづらいっていうケースがあると思います。そういう時には多分ダイナミックマイクの方がいいんじゃないかなとは思うんだけど、はい。まあとりあえずそんな特性がある中、今はこのコンデンサーマイクって形になっています。で、コンデンサーマイクってね、俺全然わかんないというか、知識としてさ、なんか保管が大変とかそんなこと言うんだけど、どうなんだろうね、湿気がどうこうとか言うけど、でもこの廉価的なさ、製品でさ、そこを気にするような必要があるかっていう話、あるかっていうかちょっとわかんないんだけど、まあ個人的にはそういうのを細かいこと気にしないので、だから細かいこと気にしたくないけど、コンデンサーマイクって場合には逆に安いからいいのかね。お試しってのも含めて。はい。で、今、まあ映像じゃないので、軽く伝えておくと、マイクがね、円筒状の、縦12センチぐらいかな。で、円筒の直径が3センチ、4センチぐらい、みたいな筒状のものを連想してください。で、これセットで、ポップフィルター、ポップガードがついています。メッシュみたいなやつ。ちっちゃいやつなんだけど。まあ、どこまで効果があるかって話ではあるんだけど、まあ、ないよりはマシなんじゃないかなっていう程度、気持ち程度みたいな、感じかと思います。あれ？大丈夫かな？あ、録音できてたか。そう。で、ちょっともし今回音割れちゃってたりしたらごめんなさい。まあ、ボイスメモ、iPhone のボイスメモで撮ってるから、一応波形見てはいるんだけど、なんかね、今ふと気になったのが、そうだ、ボリューム、音量、ゲイン、マイクの、まあ、音量って考えてください。これがね、いろいろこれメリット、デメリットあるんだけど、まあ、何でもそうか。なんかな、いいかなって思うのが、この円筒状のものを、こう、上向きに設置して、この円筒の側面がマイクになってます。そこにポップフィルターもついてるんだけど。そう、なんていうの、円筒状のさ、頭の上の先端のところに向かって話しかけるとか、そういうタイプではなく、円筒を、こう、上向きに設置して、基本的に。で、側面がマイクになってるから、そこに話しかける感じでやっています。で、この円筒状の一番下の部分、底の部分だよね。底の部分が左右に回転させられるようになっていて、そこでボリューム調整ができます、音量が。そう、これがね、なんか、悪くないのかなっていうのをちょっと感じたところがあり。例えば、持っているものとかだと、その円筒状のさ、底の面にボリュームのつまみがついてるとか、の場合だと、そもそもさ、見えないからさ、まあ普通に考えて、右左？ちょっとわかんない。やっぱ断言できないな。ボリュームどっちやったら上がるっけとか、あれどこにあったっけって手探りでやる感じがすごい嫌な感じなんだね。使い勝手が悪い。まあボリュームなんてさ、一回決めたらそんなに動かすものではないとは思うんだけど、対して、このマイクだと円筒状の下の部分で、左右にいじれるので、視覚的にもメモリもすぐ見やすいし、ちょっと顔の位置下に下げれば、はっきり見えるので、今も。そう。で、これで左右に調節しやすいっていうのがメリットあります。ちょっと待って、ちょっと動かしてみよう。はい。で、あとは、これはダイナミックマイクとコンデンサーマイクの違いっていうところなのか、個体差なのか、なんとも言えないけど、これも断言はできないんだけど、音量が大きく入りやすいような気はします。なんかね、メモリ的にも分かりやすいか、調整もしやすいしっていう、そこはちょっとメリットに感じてた、かな。そんなに今メインで使ってるわけじゃないので、時々引っ張り出して使うぐらいの感覚なんで、あれなんだけど、用途に応じてこれを使うこともあるぐらいだから、そう。なんだけど、まあそんな感じです。そして、このマイク特徴的なのが、ノイキャンの機能ついています。ノイキャンの機能ちょっと試してみようか。ノイキャンはね、使ったことある人ならわかると思うけど、ちっちゃい音が途切れてしまう。喋るときの頭とかさ、語尾が途切れてしまうっていうケースがあるので、前に試した時だとそれを顕著に感じたんだよな。もしくは、それって、パソコンでさ、いろんなソフト、OBS とかっていうソフトをかませてたりするので、そっちでも音声のフィルターかけたりしたので、それとバッティングした結果、極端に頭と語尾が途切れてしまったのかちょっとわかんないんだけど、ちょっと今、せっかくの試してみます。一応今、PC が、どんぐらいのね、1.5 メートルぐらい離れたマイクの背面の方で、ファンがそんなにうるさくはないけど、耳で聞いててうるさいとは思わないんだけど、一応鳴っています。今どうだろうね。今何も効果かけてないです、ノイキャンとか。 で、この状態でもし環境音いっぱい入ったらそれの方がいいんだけど、ちょっと試しにさ、こういう机叩く音とかは多分ノイキャンしてもダメだと思うんだけど、一応、あ、じゃあ、キーボード。今、マイク、顔の右45度、15センチぐらいの距離、20センチぐらいかな、の位置で、そのね、マイクに対して左斜め45度、前方の方にキーボードあります。距離はこれは、距離差ってな、50センチ、40センチぐらい。はい、ちょっとキーボード叩いてみます。さあ、じゃあちょっと適当に今タイピング、ごく普通にあんま音は立てずにというか、ごく普通に打ってる感じかな。人によって打つ時の音の大きさなんて違うだろうけど、テンキーも触ったり、マウスもちょっとカチカチ今やってます。ごく普通に触っています。対してちょっとキーボードちょっと強めに打ってみます。エンターをタンタン、嫌われそうなタンタンタンはい、どうでしょうか。まあこれが普通の状態で、ノイキャンちょっと久しぶりにオンだな、オンするな。そうで、ちなみにマイクの円筒状の上の部分にマイクのミュートボタンあります。ちょっと触っています。喋り続けます。こんな感じで今止まったと思います。多分普通に、多分あれだよね、 iPhone でも止まるよね。ちょっと波形見ててみよう。はい、このまま喋りミュートにしていました。はい、波形止まったのでちゃんとミュートにはなっていると思います。で、ちなみにこれね、案外知らない人もいるかもしれないんだけど、物理的に、違うな、ボタンをカチって押すタイプじゃないので、なんていうの?タッチノイズっていうのが入りづらいです。これね、そういう機能ついてても知らない人割といると思います。これどういうことかというと、ポンって押すんじゃなくて、そこの面をスライドさせる。指でなぞるような感じにすると、上を通過するときに、今もやったんだけど、オフになります。これだから、知っておくと、いいんじゃないかな。なんかあんまり音入って、少しでも音入りたくないって人はそこ気にしておくといいと思うんだけど、まあそれ対応してます。はい。対応してるっていうか、物理的なカチッてやるタイプのマイクっていうのがあるのかってとこからしてちょっと疑問ではあるけど、そう。まあ一応そのスライドでもできます。で、そのミュートのボタンと、もう一個、丸いボタンがね、二つ並んでるんだけど、もう一個がノイキャンのボタンになります。で、これね、マイクのこの円筒の横のスピーカーの面、メッシュになってて、この音を拾う部分が光ってるんだけど、あ、ごめんなさい。情報が前後してしまったけど、光るタイプのマイクです。そう、今光ってるところがそのマイク喋りかけるところなんだけど、ここにね、上にランプがついていて、今緑色になってます。ちっちゃいランプで、これは緑色の状態は、まあ、給電されていて、給電使える状態ですよっていうのもそうなんだけど、ノイキャンがオフの状態だと緑です。今ノイキャンかけています。あ、違うごめんなさい、違った。これはライトの種類を変えるボタンだった、もう一個は。ってことはノイキャンどうやったの、長押しかな、ミュートボタンを。ちょっと試してみます。あ、そうだ、今長押ししました。ミュートボタンを長押しでノイキャン、今ノイキャンしている状態です。はい、じゃあこれで今 PC の音どうだろうね。ちょっと黙っています。どうでしょうか。ファンの音とかは多分変わってないと思うんだけど、でちょっとキーボード叩いてみます。多分ね、キーボード叩くとか入っちゃうような気はするんだけど、今、ごく普通に叩いています。どうでしょうか。もしくは、キーボードがカットされていたとしたら、そこに対して声の、やっぱ、語尾と、なんていうんだ、頭が切れてしまってて、今、マウスカチカチやっています。はい、どうだろう。うん。で、キーボードちょっと強めにまた打ちます。嫌われそうな、エンター。はい、エンター。タンタンも、はい。やっています。どうだろうね。はい、過去に試した記憶、結構昔試した記憶で、やっぱりさっき言ったみたいにね、途切れて感じちゃうから、ちょっと微妙かなと思って使わなくしました。はい。あとは、なんだ?音質がやっぱり、声の良い部分が損なわれてしまうというか、まあ、個人的な表現としては、しっとり感というか、そういう部分が損なわれてしまって、まあ単純に劣化するって感じか。なんかスカスカになるというか。はい。の印象はどうしてもあるので。まあとはいえね、普通にさ、イヤホンのマイク使ってる人だったら、そこと比較したらどう考えても音質はいいとは思うので。まあその言葉の前後が切れてしまうとかっていう問題が今どのぐらい現れてるかわかんないけど、そこに関してはちょっと微妙な点もあると思うんだけど、話し方である程度改善できるものなのか。頭から。最後まできっちり発音するようにするとか、ちょっと今聞けていないのでわかんないんだけど、まあ、ここは判断してもらえたらと思います。もう一回じゃあノイキャンオフにします。ノイキャンオフはこれも長押しなのかな。ちょっと一回普通にタップしてみます。普通 通にタップするとやっぱマイクはミュートになっちゃうか。はい。ちょっともう一回長押しします。今、青ランプでノイキャン状態です。はい、今、長押ししました。はい、これで解除されました。はい、どうだろうね。これまあ、なんかあれか、ごく普通にキーボード叩くとかも、こういうふうにやって、違いも感じてもらえたら。はい。みたいなとこで、どうでしょうか。まあ、このあたりは、なんかね、この声に偏る世界線として、一応、ポッドキャストに集中的な番組っていうふうに捉えているところもあるので、だからといって、なんていうのかな、めちゃくちゃ知識があるとかさ、そういうわけではないので、まあ、ただただメインの聞くまとめに関しては、なんだかんだ4、5年ぐらい継続しているっていうところもあるので、まあ、何も知らない人よりは、まだマシかな程度ではあるんだけど、なんかね、今となっては、わざわざ触れることもないようなこと、っていうのが経験としてはあるんだよね。時々思うんだけど、他の人がなんかさ、そういう機材の話とか、ポッドキャスト自体についてとか話してるのを聞いた時に、あ、そっか、そこが疑問のケースもあるんだよなとか、なんか個人的にはさ、別に大したことしてきてるわけじゃないから、でもそこの時間こんだけ4年や、4、5年やってるって中で蓄積されたものっていうのは、まあ、そっか、特別な知識とかではなくても、分からない人には分からないことだったらいろいろあるんだなっていうのをちょっと思う瞬間とかもあったので、そうだから、まあ、このマイクに関してもさ、なんか特別さめちゃくちゃおすすめするようなものではないんだけど、こういうものこそ案外響く人には響くのかなとも思ったので、まあこんな感じをこういうのを主体としてやろうと思います。別に機材に限らずだけど、ポッドキャストのなんか Spotify がどうこうとか、 Spotify for Creators の中身がどうこうとかさ、そういう感じにしようと思うので、はい。で、なんかね、今回、これの収録、まあ思いつきでこれは収録はしたんだけど、そう、そこに対して、ちょっと、ね、頭をちらつくことが最近あって、ずいぶん前の話になるんだけど、マイクアームって俺めちゃくちゃ安いやつ使ってます。1500円ぐらいのやつ多分。をもう5年ぐらい使ってて、別に壊れる気配もないし、なんら支障もないし、もちろんいいものの方が、なんかいろいろいいんだろうけど、と言ってもな、なんかさ、喋ってるかにさ、一回位置決めたらさ、そっから動かすことなんてないじゃん、その回の中で。まあ、ちょっと気に食わなくて動かすとかあるかもしれないけど。だそう考えると、マイクアームが高かろうがなんだろうが関係ないんじゃないかなってぶっちゃけ思います。まあ、例えばさ、重いマイクとかだったら、ね、下がってきちゃうとかそういうのあるかもしれないけど、ちょっとごめんなさい、今、あえて触ってるけど、動かすの音入っちゃってると思うけど。そう。なんか、だからこれ何が言いたいかというと、別にそれは高いものがいいのかもしれないんだけど、そういうことではなく、なんかね、このマイクの機材の話、今回の最初に話したみたいにさ、何のマイクにしようか悩んでて始めらんないとか、そういう人もいるかもしれないし、なんかね、そんなことで悩むぐらいなら、圧倒的に始めちゃった方がいいですよって話。始めた方が、何事もさ、そうだけどさ、それはポッドキャスト今始めようって思ってる経験者とか初心者からしたら、そういうところで止まっちゃうところもあるかもしれないけどさ、なんか人生において今まで、生きてきて、なんかいろいろ自分の身に起きたことを考えてもらうと当然のように分かると思うけど、やっちゃった方が早いじゃん、実際のところ。そう。まあ、でもそうは言ってもお金もかかるし、じゃあどうしようって悩みがあるのも分かるんだけど、なんかね、まあ個人的に両極端で、めちゃくちゃ高くて、もうこれを買って、買えば外れることはないだろうと思うものを買うか、もしくはめちゃくちゃ安いものを買うかの両極端だと思ってます。中途半端は良くない。ティース、さっき言ったさ、2、3000円とかのマイクは微妙だっていう、個人的にはそこは分かってるから、まあ、どんなに安くても5000円、6000円、6000円以上がいいんじゃないかなと思うけど、まあ、まさしくこのマイクが、さっきあれか値段見ていくらだっけ、6000円ぐらい出たかな。そう。なので、そう、なんかね、そんな話の中で、昔、本当にね、それこそ4年前ぐらい、ポッドキャスト始めた頃に、まあ、誰かの役に立つのか何なのか、みたいな、もう個人的なさ、雑談というか、日記的に話してる回が結構あった中、今よりもより、日記的な話をしてたんだけど、メインのポッドキャストでも。その中で触れたのが、マイクアームについて触れました。そう。で、その時も多分、悩むよりも買っちゃった方がいいよ、みたいな1000円ぐらいだけど、みたいな話をしていたんだけど、そこに対して聞いた方が、まあ、あんまりね、聞いてるリスナーさんから反応がもらえるってことはないんだけど、ぶっちゃけ。なんかね、ツイッターかなんかで DM をもらって、その時の内容っていうのが、ポッドキャスト聞きましたって言って、まあ、その言ったまま、とりあえず買って始めちゃった方がいいよっていう話のまま、買ってみて、まあ、特に何も問題はないし、とりあえず一歩進めたので、よかったです、ありがとうございます、みたいに来て。そう、ああ、そっか、そういうふうに響くタイミングもあるんだなと思って、そういう経験も含めて、今話をしているところです。なので、マイクアーマーな、ちょっとまあ、今別のもの、そう言いながら気になってるものもあるんだけど、ロープロファイルっていうの、モニターの下から出せるようなタイプのやつ、それも別に特別高いものじゃなくて、それもファイファインとかだと6000円ぐらい出ていて、アリエクとかで買うと4000円台とかそのぐらいまで値段下がってることあるから3000円、あ、違うな。全く別の製品で、 悪くなさそうなものを見つけたから、それを安いし買ってみようかなと思ってるのかな。そうそう。まあ、なんら別に普通のアームで支障はないんだけど、個人的にはね、今マイクアーム2本つけてます。左右から伸ばしてます。で、ちょっとその左側につけているものがモニタートリプルモニターの前に出ちゃって邪魔だから、だからロープロファイルにして、正面のモニターの下から出せたらいいかなぐらいの感じで買おうとしてるだけで、それ以外で考えると別にマイクアームなんて何でもいいかなっていう本当に感じなので。そうだから、まあ見た目も含めてだよね。例えば収録の時にさ、映像としてビデオポッドキャストとかで画面に自分も映ってマイクアームも入るとかだったら、まあ雰囲気作りとかも含めて、いいものの方が良かったりするかもしれないけど、そうじゃなければまず始める段階とか始めたばっかとかっていうところだったら、まあ特に悩むことなく。でね、何がその当時買った時ポイントだったかっていうと、当時俺も悩んでたわけよ、同じことで。マイクアーム、いやーどうしようかなーって、その1500円のものか5000円のものかとか1万円のものかとか、そうの段階で何を悩んだかっていうと、買ってさ、失敗した場合、もし万が一知った場合にさ、邪魔じゃんこれ。捨てんのもちょっと大変じゃん。大変っていうほどのことでもないけどさ。なんかしかもさ、捨てていいものかなんかもったいないしさ、せっかく買ったのに。ちょっとかさばるものじゃん、多少ないとも。存在感あって。とかって、そういうのもあるから、変に買っちゃうのもあれだなと思ってたね、確か。そんな中、1500円ぐらいのもの買って、でも結果的には5年ぐらい使ってるので、本当に。特に壊れる様子なんてないしさ。そう。だからそこのせいで止まってしまうぐらいなら、マイク、そんな大きい、もう一個大きなポイントは、マイクアームがあるかないかってめちゃくちゃでかい差なので、当たり前だけどさ、マイクアームないから、手でスマホで持ってさ、片手が塞がったまま撮るとかっていう状況の人もいると思うし、そういう段階だったらね、もう迷うことなくマイクアーム買っちゃった方がいいです。そう。まあ、ここを話すとキリはなくなってしまうんだけど、まあ、同じ感覚でマイクに関しても安いもの、これに関してはマイクアームと違ってさ、マイクアームってもう物的なさ、壊れる壊れないかとかの段階の話だけど、マイクは音質が変わるから、あまりにも極端に安いものは俺は避けた方がいいと思うけど、といってもね、さっき言ったみたいに何の知識もない時に2000円ぐらいのものを買って、めちゃくちゃ本当にありえないぐらいの音だったっていう経験しかないから、2,3000円でもいい、最低限使えるものは多分あるんだとは思うけど、今の時代的には中華製品とかだったら特にとは思うんだけど、まあ個人的に分かってるのは5000円なのか6000円かな、多分このマイクとかよりも上だったら問題はないってことは、むしろ全然大満足っていうところは経験上分かっているので、まあ、今回のこのマオの DGM20 かなが6000円、さっき見た時多分6000円だったと思うんだけど、に対して途中で触れたファイファインっていうマイクに関しても、 AM8 っていう方のマイクに関しては最近普段使っているものじゃない方なんだけど、そっちはね、そっちまで多分6000円ぐらいでセール上かあるかな。その1個の K688 ってものは相場で8000円ぐらいだと思うんだけど、そうだから、そのあたりを悩んでる人はそのあたりを買うと無難な気はします。はい。で、今回、声に偏る世界線でのこの収録なるけど、まあ、こういう感じのことを今後も話していこうと思うので、よかったらフォローしてください。で、関連するところ、今回触れた K688 とか AM8 っていう別のマイクに関しては、概要欄、まあ、今回のこのポッドキャスト、ブログ上でも聞いてみてもらえるようになってるし、Apple Podcast、Amazon Podcast、Spotify でも聞けるようになってるけど、その概要欄に関連リンク貼っておきます。今回触れた製品と、あとは、まあ、Amazon のリンクとかも貼るか。はい。とか貼るので、まあ、関連リンクをチェックしてもらって、今回触れたもの、内容を確認してもらえたらと思います。K688 とかに関しては、割と、その YouTube とかメインのポッドキャストの方で何回も、その音質のテスト的にやったりしているので、より参考になる情報はあるんじゃないかと思うので。はい。ということで、今回以上となります。何かの参考になれば、よかったらぜひフォローお願いします。さよなら。